Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。12月ももう中旬に差し掛かろうとしています。毎日ねちょっと寒いなと思いますけれども、ラヘラジは熱く熱く皆さんのメッセージをお届けしていきたいと思います。先週はね、指宿にある開門山麓光稜園の宮崎さんのお話を聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか。ワクワクする話がたくさんで、私も何度も収録の音源を聞き直したりしてたんですけれどもね、今日は後半戦ということで、まだまだ語り尽くしていただけていないお話をお伺いしたいと思います。ではこの後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、さて今週は先週に引き続き、鹿児島県指宿市にあります開門山麓光稜園の園長宮崎康さんにお伺いした音源をお聞きいただきたいと思います。ではどうぞ。はい、では今週も先週に続きまして、鹿児島県指宿市にあります開門山麓光稜園の園長宮崎康様にお話をお伺いいたします。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週はねローズゼラニウムのお話とか、今こちらで一番たくさん精油をね作ってらっしゃる芳香のお話を聞かせていただきましたけれども、宮崎さん実はねここの園長になられる前はペルーに長いことい
らっしゃったと。そうですね、まあ、9年ちょっといました、
はい、今日はねちょっとそのペルーのお話も聞きたいなと思うんですけども、はい、ちょっとねこの夏8月にそのことにも触れた本をお出しになられて、私も本を買わせていただいたんですけども、
ありがとうございます。
この本がねすごく面白くてですね、
あ、そうですか。
右側から縦開きで開いていくと、うん、コラムがねたくさん書いてあって、うん、裏返して左側から開くと写真集になってるんですよね、うん、もうなんかハーブたちが生き生きした写真がたくさんありましたけども、その写真は、うん、ここのこの光稜園で撮影されたものたち、
はいはい、この頃は市場へ出してましたから、はい、そこにあるハーブ類は全部、はい、東京にいる私の親友のね、
はい、
関戸というカメラマンがしょっちゅうこう来て、はい、時期のいい時に撮ってますから、
なるほど、それぞれの一番いい時に、
そうです。だから写真をご覧になるとね、はい、香りがこう、ね、立ち上がるんじゃないかな、
は
い、食べたいなという意欲がこう感じられると思いますけどね、
本当になんかね生き生きしてて、うん、ガラス越しの底にあるんじゃないかなと思えるような、ね、そんな写真がたくさん、ね、後ろからめくるとありまして、で前から見ていくとペルーでの 楽しい話がたくさん載ってた、私本当ペルーに行きたくなったんですけども、
ぜひいらしてください、
はいはい、一緒にぜひ連れてってください、
新婚旅行で
いろいろなところにお断りをしないといけなくなりますけど、でもペルーに行かれるまでは、はい、宮崎さんにとってこのハーブっていうのは、うん、香料を取るだけのものだったんですよね。
だったらうちで作ってたのはね、はい、さっき言いましたように、まあ、芳香は木ですけども、はい、レモングラス、ローズマリーとかね、はい、ラリウムとかそういうものはエッセンシャルオイルを抽出するための栽培でしたから、はい、口にするということは全然知らなかったし、はい、知識もなかったわけですね、
はい、ペルーに行くことになったのはなぜなんですか。
あ、私はね、あの、はい、東京大学 の、
はい、
あのアンデス調査室というところがあるんですけど、はい、そこに入りましてね、そこであの勉強して、
はい、
であの調査団を東京大学が出してましたから、はい、それの第3次のメンバーとしてペルーへ派遣された
んです。なるほど、じゃあ調査をしに行かれた。
そうです、それはあの人類学考古学の調査です、
なるほど。それのはい
はい、でペルー行って、
はい、
私はあの他のスタッフはほとんど帰りました、日本に帰りました、はい、調査終わるとね、私はペルーに残って、
はい、
ペルーの国立サンマルコス大学というのがあります、はい、これ新大陸で一番古い大学、1599年、はい、あ95年かな、
はい、
にできた大学で、そこで勉強するために入学をして、
はい、
でそのためにリマの市内の下宿屋さんで生活をして、
はい、う
ん、でそこでそうですね、ハーブを知りましたね、
はい、
そこの下宿のママさんがね、非常に腕はいいし舌はいいし、
はい、
知識は豊かで、
はい、
もう家族のためにもうありとあらゆる食材でね、はい、いろんなお料理を食べさせてくれ
る。
私なんか貧乏学生でしたけども、うん、まあ贅沢三昧でしたね。
一番印象に残ってるお料理って何ですか。
まあ、いっぱいありますよ、全部印象に残ってます、うん、一言では言えないですね、
はい、本の中にもたくさんお料理が、ね、出てきて、どんな味なんだろう、どんな香りなんだろうって思いながらワクワク読んでたんですけれども、レモングラスをハーブティーで飲むっていうのもそこで。
そうです、あの下宿でね、私はあの外国人ですから、
はい、
まあ、あのペルーの健康保険に入ってませんよね、はい、だから病気すると、まあ、医療費も高いですし、保険もないから、で学生の分際で早いとはいけなかった、はい、それで下宿のママさんがね、
はい、
まあ、あの例えば下痢をした時に、
はい、
このお茶を飲みなさいと、カモマイルのお茶とか、レモングラスのお茶とか、
はい、
でカモマイルなんかも初めて知ったお茶ですよ、
はい、
でレモングラスの時にはね、
はい、
これどっかで嗅いだことがある匂いだなと思って、
はい、
こうと考えてたら下宿のママさんがこれよって思って見せてくれたのレモングラスそのものと、あ、これうちにはあるよって言ったらね、下宿のママさんが、え、なんだもんじゃ、あんたもあるのって、で飲んでたのって、いや、うちはこれをね、
はい、
蒸留して油を取ってたんだって話です、はい、そういう話。
なるほど。
で、あなたそういうあの経験があるのって、はい、ペルーにはいろんなハーブがあるから、ハーブティーもいろいろあげるわよ、
はい、
と、それからお料理もいろんなハーブ使うから、
はい、
これから一生懸命いろんなことを教えてあげるからって。
なるほど、
うん、覚えなさいよして、
は
い、
そこでのご経験も日本に戻られてから、
うん、そうですね、ですから私の下に残ってるのはね、
はい、
例えば今悪いけれどコリアンダー、
はい、
市場で売って、あの市場っていうで、まああるところ、まあ、お店で売ってるやつなんか、はい、バサバサして美味しくない、はい、私なんか知ってるやつはもう非常に柔らかくて繊細でね、はい、香りもいいと、そういう状態の、
はい、
コリアンダーとかディルとか
ヘンド
ルとか知ってますから、全然
ここで育ててるのもそういう味、
う
ん、
そうです、
香りがするもの。
これはね、私あの日本へ帰った、
はい、
あの国立農科大学のね、
はい、
先生たちが、まあ、私の親友でいろんな研究を一緒にしてましたから、
はい、
もうあの種を1キロぐらいいろんな種をくれたんですよ、
はい、
持って帰れって
向こうから、うん、ペルから
持って帰ってきて、コリアンダーとかディルとかフェンネルとかね、
はい、
それからあの黒いピーマンとかね、
はい、
うん、紫のトウモロコシとかね、いろいろくれたんです。
うん、
その1キロ、
はい、
で、まあ考古学も百姓も同じように畑耕すから一緒やな、土耕すから一緒やなって、これ作ってお前はペルー料理が好きだから、
はい、
これを作って我々のことを思い出してくれってくれたわけです。
なるほど。
でそれがずっと続いてるわけ、
は
い、
うわ、もう何十年も、
まあ、40何どのくらいかな、45、6年かな、帰ってきて、
じゃあもう、うん、毎年種を取って45
代、そうです、だから45代目ですよね。だからうちのコリアンダー召し上がった方は、
はい、
市販されてるのと違うね、これ本当にコリアンダって言いますよ、逆に
これがコリアンダだっていう話ですよね。
パクチーじゃないよって。
なるほど。いやでもそうやって、うん、あの元々香料としてねハーブに出会って、次は食べる、口から入るっていうこととして、うん、改めてハーブと触れ合って、
う
ん、
そうでこれは面白いと、これは私の、まあ、その一つの、はい、フィールドワークの一つにしようということで、うん、まあ、下宿のママさんに教わったこととか、はい、まあ、あちこち調査で歩くでしょ、はい、その時に、まあ、ひなびた食堂に入って、ね、はい、で食べる時にそこのマスターに、はい、これ何使ってんだ、
なるほど、全部調査を
で、まあ、聞いてね、はい、教えてくれる人もいないし、教えないっていうのもあるしね、これは俺の秘密だとかね、
そう
です
ね、
まあ、さね、はい、あんなもう場所 の、はい、あのお料理屋さんでもね、はい、そういうのこれは俺の秘密だ
って大将のこだわりが、ま
あ、ということで教えてくれなかったのね、何か通ってるうちに、ね、教えてくれたりして、ね、
あなたにだったらいいよっていう ね、感じですよね。
そういうあれですよね。それをまあそこはまあそれとなく書いたんですけれども、はい、
でこれタイトルがまた日本で初めてのハーブ農園、うん、天然香料の力、
まあ、ちょっとね、もうすごいタイトルで私も気恥ずかしいんですけれども、
でね、これあの本のカバーはすごくカラフルな写真でポップで可愛らしいんですけども、うん、先ほどね、うん、このカバーをペラッとめくると中に、うん、こうあのハーブを蒸留して精油を作ってるところの写真とかが出てて、うん、これね手に取った方はぜひともこの外のカバーを外して、
そうですね、
見ていただきたい、ね、うん、私ここに来て初めて外してみてこんなところに写真が隠されてたと思ってね、こうやって作業されてるんだなっていうのが分かる写真ですけども、
うん、だから1枚出してる時にはこうやってもうディルなんかダーッていっぱい作ってたわけです、
もうこれね、
あの、まあ、ディルの話も書いてますけどね、はい、あの鹿児島大学にね、はい、フィンランドから来られたあの学者さんがいるご夫婦で、
はいはい、
であのフィンランドもあれですよ、寒いとこですからね、冬場、はい、
う
ん、野菜類が、ね、青物がないでしょ、
そうです、ね、
だからピクルスを作るわけです、はい、いっぱい一冬分、
冬の野菜をピクルスで、ね、
うん、でそれで、はい、大量のディルを使うわけです、でうちあの来た時にね、
はい、
もうご主人が学校の先生でしたから、
うんうん、
あの学生たちにね、はい、買い物岳のふもとにハーブ作ってるところあるよって、
はい、
奥さんに行ってみたらって、はい、奥さんが来たんですよ、でタイミングが良かった、ディル畑ダーンとありまして一番
い
いやつ、これ見て、ディルあるのね、つまんでいいって言うからあいいですよ、どうだった、
その場で、
うん、はあ、これはディルだ、本当の香りだって喜んでくれましてね、
ね、うん、そういうあの植物本が本当に持ってる味とか香りが出るのって、
う
ん、土とか水とか、
うん、
ね、あと愛情とか、うん、そのいらないものを使わずに、
それからタイミングね、植え込むタイミング、これが大事ですね、
もうその辺は今までの経験とか、
まあ、だから最初は失敗しましたよ、
はい、
春植えたり夏植え、初夏に植えたりね、ところが、まあ、鹿児島のこの地域の場合には、はい、秋まって9月の末から10月中旬頃に巻いたやつが最高のものになるというのが分かって、
ちょうど今お伺いしているのが10月の頭なので、
こんなんで、
ちょっと芽が出てきたかなぐらいの、
うん、そうです、
なるほど、本当にたくさんのご苦労をして今ここまでね来られてると思うんですけれども、これから先で、うん、まあ、宮崎さんご自身としてもそうだし、この香料園ともしてもそうですし、どういう展開を、
まあ、そうですね、まあ、うちはの、まあ、最初言いましたようにね、はい、まあ、本来の香料とのを主にしてますから、
はい、
でうちの子が坊主が蒸留を、
はい、
この写真にいるね、
はい、
この男性が父の時代からずっと蒸留をやってきてるわけですよ、はい、テクニシャン、
もうこの方がいてこそ、うん、
これも85の男性ですけどね、
お写真からはそんな風に見えない
ですよね、いやこれは古い写真だから、あ、まあ、その頃の若い写真、
当時の写真なんですね、
だから、うちの子をしごいてね、
はい、
徹底的に5年近く
仕込んで、
はい、仕込んで、はい、もういいよというところまで、はい、だから単に蒸留するんじゃなくて、さっき言いました蒸留のテクニックがあるわけです、ね、それを教え込んでくれて、
はい、なるほど、
でだから、まあ、一応あのくらいの大きな釜を動かせるのは、はい、まあ親から見ると口上がった言い方ですけれども、はい、日本に一人じゃないかな、
お、
小さいところあるでしょうけど、
ね、
はい、
うん、そうですね、うん、あの今まで私もいろいろお伺いしてますけども、あの大きさは初めて見ました、うん、
ないですも
ん、こんなので、うん、多分その小さければ微調整もできるんでしょうけど、うん、あの大きさで微調整をしようと思うと、うん、相当の大きな調整になっちゃうかもしれないし、
ね、だから箱を踏む時の、
はい、
あ、その何ちゅうかな、踏み方の技術、は
い、そうですよね、どこまででも固めってわけでもない、
蒸留す、あの蒸気を送り込む、
はい、
蒸気の送り込みのタイミングね、こういうものもやっぱり必要ですから、
はい、じゃあどんだけ言葉で言ってしまっても誰にも真似ができない、
う
ん、
できないですよね、だからそれはもう得得しないとできないですよ、
じゃあしばらくは、まあ、副園長が、
うん、そうですね、まあ、蒸留してあれがくたばるまではやるでしょうし、その前に私はくたばってますけどね、
はい、でももしかするとまた次の後継者が、
うん、まあ次がね出てきてやるか、それとももう天然香料自体が衰微していくか、
そうですね、うん、これからまあ50年先とかってどうなっていくかってね、
分からないですね、
また、ね、でもしかすると逆にもう天然香料がまたすごい時代が来るかもしれないし、
うん、来るかも分からないし、ね、もう終わるかも分からないし、それは分かりません、
はい、
うん、で私はもううちの子にアロマテラピーなんてこんなもの当てにするなって言ってるんです、
はい、
うん、なのはもう、うん、もう散々日本人っていうのは飽きやすいから、
はい、そうですね、
あのポプリの部分はポプリ、
はい、
もう北海道、沖縄まで女の子はポプリポプリポプリポプリって、はい、ね、でハーブ行ったらハーブ、はい、ハーブハーブハーブ、
はい、
でアロマセラピー行ったらセラピー、セラピー、セラピーって、だそういう部分乗っかってやってたら、うんうん、とんでもない間違いするよ、はい、失敗するよって言って
るんです、はい、今こう腰を据えてメインで向いてる方向っていうのは、うん、どこなのかお伺いしてもいいですか、
あ、それはねやはりいいもの、はい、いい香料、
うん、
それで私はねアロマセラピーをお会いになってる人、
はい、
お買いになるのは自由です、
はい、
でもいい香り、本物の香りをね、はい、覚えなきゃ、
いやそれはね本当に私も同感で、うん、私自身もあのセラピストですけども、うん、こうやってメーカーさんに来させていただく、うん、でそこで作ってる精油もそうだし、うん、その原料になってる木とか、うん、ハーブとか見ると、うん、今まで使ってたものとか自分がこれはこの香りと思ってたものが常識が覆されるんですよね、うん、でね、みんなに来て知っていただきたいなと
思います、う
ん、
あ、そうですか、はい、ぜひ愛してください、ね、だから本当の例えばローズマリーもね、
はい、
一つ例えばローズマリーあるでしょ、
はい、
いろんなお店でいろんな種類のローズマリー売ってますよ、
はい、
だけども、うん、私どもは全部見てるわけじゃないから、
はい、
あの言えませんけれども、はい、ごく一部のものを見てるとね、うん、これはどうかねというものを、でうちの父だったらコチャンパーにありましたねだからあるところに行って、
はい、
こんなものよう売るなって言って、
はいはい、
まあ出入り禁止にはなりませんでしたけども、はい、嫌われて、
はい、
宮崎一家というのはとんでもない一家だと
でもそれは真摯に天然香料に向き合って、
う
ん、作り手だからですよね、です
だから蘇我香料自体がね、うん、非常に厳しかったし、
はい、
うちの父もそういうもので非常に厳しい、
はい、
精油に対しては厳しい状態でした、はい、だからいい状態のものをいい状態で蒸留すると、うん、そしていいものを香料として外へ出していくという、はい、
うん、
これをしないとダメだと、
はい、
で今売ってるのは君たちこれなんだこれ
じゃあそのお父様の思いを継いでやってこられて、
う
ん、それが、ね、次の世代の
副園長に行って、ね、だから私より今の副園長の方が厳しいですよ、うん、はい、私よりも
そうなんですね、
学生でね、学生遺伝とか言いますか、はい、そういうでいいかなと思ってるんです
けど、うん、そうですね、でも私もこうやってねお伺いさせていただいて、うん、貴重なお話をいただいて、なので本当にここで感じた香りをきちんとまた持ち帰ってスクールの生徒さんとかにもお伝えをしていって、うん、やっぱりね足を運んでみるという機会を周りの方にも提供していきたいと思いますので、また来た時はまた楽しい話をたくさん聞かせてください、
ありがとうございます、
はい、ということで本日は鹿児島県指宿市にあります開門山麓香料園、日本で一番古いハーブ園ですね、こちらにお伺いして園長の宮崎さんにお話をお伺いいたしました。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそダベンでした。
いえ、ありがとうございます。
The radio you are listening to is FM Gig. OK.
はい、先週、今週2週にわたりまして、開門山麓香料園園長、
宮崎康さんのお話をお話をね聞いていただきました。前半をね聞き損ねたという方はラヘラジのページに音源もアップしていますので、ぜひそちらも聞いてください。ということで、ここで1曲聞いていただきたいと思います。小袋どんな空でも、どうぞお聴きください。
いつしか晴れるよ、どんな空でも、僕らは同じ光を分け合ってる。
純子のラヘラジ、はい、改めまして2週にわたってお送りしてきました開門山麓光稜園、宮崎さんのお話いかがでしたでしょうか。私ね、こうやって声優のメーカーさんを回って作っていらっしゃる方、生産者の方のお話を聞くたびに思うんですけども、ただね、いい香りって使うだけではなくて、その植物がどんな風に育って、どんな風に声優になっていくかっていうのを知るってすごく大事だなと思うんですね。で、ね、植物がいい香りに育つ条件なんていうのもお伺いしたんですけれども、無理にその土地に合わないものを育ててもいい香りになんかならない、美味しくなんかならないんだっていう風にね、力強くおっしゃってくださったのは、やっぱりペルーだったりとか いろんなところで高植物と接してきた宮崎さんだからこそ言えることなのかなと思いました。で、香りに対してもね、ブームに飛びつくんじゃなくてっていうようなお話もありましたけれども、私もアロマセラピーに関しては本当に同じことを考えていて、なんか流行り廃りっていう形でね終わってしまってほしくないなと思うんですね。日本で精油は雑貨なので、確かにね香りのするいいものっていう括りに入るのかもしれないんですけれども、植物の持つ力、香りが人に与える影響、そんなところを私たちがしっかりと受け止めていけたらいいのかなというふうに考えています。で、香りもね、精油のボトルの中の香りだけではなくて、生の植物の香りっていうのも嗅いでほしいなというふうに思うんですね。私この開門山麓香料院さんで農場の方も伺わせていただいて、これがゼラニウムの葉っぱだよとか、レモングラスうちはこういうのを使っててとかって言って葉っぱを実際にちぎって香りを嗅がせていただいたんですけれども、そういうフレッシュなものの香りを嗅ぐと、普段ね私が使っている精油っていうのは 100% その植物が持つ香りとはちょっと違うっていうことも分かりますし、もしかするとこの精油はちょっと劣化してるかもしれないなとか、そういうことが感覚的に分かるようになるんじゃないかなというふうに思います。でね、精油っていうのはこうアロマセラピーとして日本に入ってきたのはごくごく最近のことですけれども、もっと前、本当にね、昭和16年から農場をスタートして昭和18年からエッセンシャルオイルを抽出している、日本はそんな国なんだなっていうのが今回改めて分かりましたし、日本にはまだまだ古くからこうやってエッセンシャルオイルを作っているところもあるし、新しく山の恵みとかその土地の恵みを使ってアロマセラピーやろうって言って精油をね抽出されてるメーカーさんもあります。今回は九州にお伺いして、1月も2月もその時の音源をね皆さんに聞いていただくんですが、これからもまだまだたくさんある日本の精油メーカーさん、九州だけじゃなくて四国にも柑橘系をね作ってるところたくさんありますし、北海道にもあるし、この間行った富山、あの辺りにも他にもねメーカーさんがあるしということで、どんどん行って皆さんに少しでも日本の精油のこと、日本のアロマの文化のことを知っていただきたいなというふうに思っています。お伺いするとですね、ラジオでは放送できないようなここだけの話というのもたくさん聞かせていただけるんですけど、この開門山麓香料園さんは定期的に精油の抽出の見学会であったりとか、精油植物、ね、このハーブとかを使ったワークショップとかを開催されています。指宿ちょっと遠いかな、関西からはちょっと遠いかなと思われるかもしれませんが、絶対行く価値がありますので、開門山麓香料園というふうに検索をしていただいて、もしくはこの放送ね聞いていただいている方はラヘラジのFacebook とかホームページからもリンクを貼らせていただきますので、そこからぜひぜひこの開門山麓香料園、日本で一番古いハーブ園ですねのホームページ、Facebook ページ見ていただいて、旅行がてら見学に体験に行っていただきたいなというふうに思います。で、宮崎さんのお話、今回ねラジオには園長の宮崎康さんに出ていただきましたが、副園長の宮崎俊樹さんのお話も私聞かせていただいたんですが、体験会に行ってぜひこのお二人のお話ね聞いていただきたいなと思います。ラヘラジではアロマのことをたくさん伝えていきたいという思いで、こういうメーカーさんに行ったインタビュー、そしてスタジオに受講生を招いてアロマ講座やっています。ブログとかねホームページでも講座のリクエストの受付、ここのお話聞きたいなっていうリクエスト、そしてラヘラジうちのアロマも紹介してよっていうリクエストお待ちしていますので、ぜひウェブ上からもアクセスをしていただければと思います。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも 幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。